こんばんは。足元が悪い中、また御言葉を分かち合う機会が与えられ感謝いたします。それではもう一度、エペソ人への手紙の2章の11節から13節を読み出します。エペソ人への手紙2章の11節から13節です。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。今日のエペソ人への手紙の2章の11節から13節の冒頭の11節は、ですからという言葉で始まっています。まあ、このですからという言葉を使うからには、あらかじめ前の言葉を受けています。それは、まあ、2章の冒頭から10節までですね、それまでずっとお話ししてきた部分を受けています。で、今日の、まあ、2章の11節から13節ですが、以前お話しした2章の1節から10節と、まあ、違う言葉で伝えてはいますが、ほとんど同じことを言っています。以前お話しした2章の1節から10節と違う言葉で伝えてはいますが、ほとんど同じことを今回も言っています。それはエペソの人たちが以前はどういう姿だったか、そしてイエス様を受け入れた後どういうことになったかということをお話ししています。まあ、2章の1節から10節を簡単におさらいすると、まあ、エペソの人たちは以前は神様の背きと罪の中に死んでいたっていうふうに書いてあります。そしてまあ、神様の、まあ、空中の権威を持つ支配者、つまりは悪霊とかに従って、まあ、サタンですね、に従って歩んでいたとあります。そして自分たちの欲のままに生きていたと。そういう人間ですから、エペソの人たちは生まれながらにして神様の怒りを受けるべき子らでしたとありました。しかし憐れみ豊かな神様はエペソの人たちを愛してくださり、その愛ゆえに救ってくださったとあります。そしてさらにはイエス様と同様にその後に御国に座らせてくださるという約束まで与えられました。それを受けて今日の11節に入ってきます。特に2章の1節から5節と2章の11節から今日の部分ですね、13節はほとんど同じような、先ほども言ったように以前はどういう状態だったか、そして今はどういう状態であるかということをお話ししています。ただちょっとだけ角度が違っています。その2章の1節から5節というのは、罪ある状態の中から今どういう状態かというのを見ています。そして2章の11節から13節では、割礼という言葉が出たり、約束の契約という言葉が出ていたりしているので、契約という視点から以前の状態と今の状態を見ています。そしてこの2つをうまく結びつけるキーワードというのが、私たちの信仰であったりとか神様の恵みというのが、この説を理解するヒントになっています。つまりそれは私たちが罪がない、信仰がない状態がどうだったかというのが共通のテーマだと思います。そして信仰が与えられたら私たちはどうなったかというのが、今日そして前回の部分で語られています。そして今日の11節から13節まで簡単に見ていくと、 まあ、以前は、まあ、異邦人と呼ばれ、まあ、割礼を受けた人たちからは無割礼のものと呼ばれたとあります。そして十二節ではその、まあ、神様を、まあ、受け入れなかった頃ですね、その頃は、まあ、いろんな具体的などういう状態だったかというのが書かれています。それは十二節が5つ書かれています。その神様を受け入れてない頃は、まあ、キリストから遠く離れ、一つ目ですね。で、二つ目はイスラエルの民から除外され、そして三つ目は約束の契約については他国人であったというふうに書かれています。そして四つ目はこの世にあっては望みがないという状態でした。そして最後五つ目は神もない者たちというのがその以前の状態でした。そして13節になると、まあ、最後ですが、まあ、イエス様を受け入れたらどうなったかというと、まあ、神様から遠く離れていた人たちもイエス様の血によって近いものとなったというふうになっています。ですから今日は特に、まあ、無割礼のものについてというお話と、その具体的な以前の状態、5つの状態について、そして最後今の状態ですね、まあ、キリストの血によって神様に近いものになったという、この3つについてお話ししたいと思います。まあ、ですから今日は、まあ、3つのポイントに分けてお話ししたいと思います。1つ目は2章の11節ですね。以前の状態で無割礼のものと呼ばれたということをお話したいと思います。そして2つ目は、まあ、以前の状態の2つ目ですね、まあ、5つの状態についてお話しします。まあ、先ほど12節で書かれていたその5つの状態についてお話しします。そして最後13節は今の状態ですね、キリストの血によって近いものになったということをお話したいと思います。そして、まあ、今日のメインポイントですが、今日のメインポイントは、まあ、無割礼のものであった私たちもキリストの血によって神様の近いものとなったことを感謝し歩めとしました。無割礼のものであった私たちもキリストの血によって神様に近いものとなったことを感謝し歩みとしました。それではもう一回3つのポイントとメインポイントをおさらいして本文に入りたいと思います。1つ目が11節ですね。以前の状態の1つ目、無割礼なものについてお話しします。そして2つ目が12節ですね。以前の状態の2つ目で5つの状態についてお話しします。そして3つ目が13節で今の状態ですね。キリストの血によって神様に近いものになったということをお話しします。そしてメインポイントは無割礼のものであった私たちもキリストの血によって神様と近いものになったことを感謝し歩めとしました。それでは一つ目のポイント11節をもう一度読み出します。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、新約聖書のいろいろなところで書かれていますが、その当時割礼を受けた者と割礼を受けていない者の間でいざこざがあったようです。使徒の働きでは、11章や15章では割礼を受けた者が 受けていないものに対して非難しているところが描かれています。実際当時ユダヤ人たちは異邦人の習慣や他神教の宗教そのものに対して非難するばかりではなく、割礼を受けていないという立法を守らない姿についても非難していました。しかしパウロはローマ人への手紙で次のようなことを言っています。その部分をお読みいたします。ローマ人への手紙の2章の28節から29節。ローマ人への手紙の2章の28節から29節を読み出します。それではお読みいたします。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ますとあります。まあ、外見上体に施された割礼が割礼ではなく、御霊によって、聖霊様によって受けた心の割礼こそ真の割礼であると言っています。そして、パウロは違う箇所では体の割礼は何の益もないということを同じローマ人という手紙で言っていますので、それも読み出します。その箇所はローマ人への手紙の4章の11節です。体の割礼は何の益もないということをローマ人への手紙で言っていますので、その箇所も読み出します。ローマ人への手紙の4章の11節です。彼は割礼を受けていないときに信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められるためであるとあります。このことは初めてアブラハムが創世記の15章で神様の約束を信じることで義と認められて、その後に割礼を施す真のことを引用していますが、つまりは割礼を受ける前の神様を信じるアブラハムの信仰が義としたということを示しています。その部分も少しお読みしたいと思います。その箇所は創世記の15章になります。15章の6節ですね。それ前より言いますか。15章の5節から言いますね。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは信じた。それでそれが彼の義と認められたとあります。 そして実際にアブラハムが割礼を受けるのは17章になりますね。17章でその契約の印としてこう割礼を受けるように神様が命令されました。そしてそれあくまでもご義とされたことを証しするためのものでありました。そしてその後も先祖が、まあ、子孫が割礼を受け続けるのもその約束を覚えるためでありました。そしてアブラハムが割礼を受けた創世記の17章では、こう一緒に奴隷として参加していた異国人や、まあ、一緒にこうアブラハムとついて回った異国人、まあ、奴隷としてですね、買われていた異国人や子孫でないその一緒について回ってお手伝いさんみたいな人たちもこう一緒に約束を受けるためにこう割礼を受けることになっています。そしてそれから後に、まあ、次の出エジプトでもこうイスラエルにとどまっているお金で買われた奴隷や、そしてこうイスラエルの人たちと一緒にエジプトからこう荒野に出た起流者たちもこうその約束を覚えるために割礼を施されています。そして神様からその受けたそういう救いの約束というのはそもそも異邦人も含んでいました。まあ、実際に先ほど読んだ アブラハムがその契約として多くの国民の父となるという部分のその国民は異邦人も含まれていたようです。で実際割礼を受けていた人たちは神様の律法を守ることができたでしょうか。まあ、それは何回も繰り返しお伝えしていますがそのようなことは全くありませんでした。例えば、まあ、出エジプトに来て、まあ、割礼を施した。そしてその子孫たちは結局その荒野においても律法を守ることがなく不平ばかり言ってしまい、まあ、40年間放浪することになり、そしてその後約束の地に行っても守ることができず、そしてダビデという王様が与えられても守ることができず、ついには国が滅ぶことはできない状態になり、全く守ることはできませんでした。そして守ることができない民たちに対して神様はこのように約束しています。約束している箇所があるのでそちらもお読みいたします。2箇所お読みいたします。その箇所はエレミア書の9章の25節ですね。まず最初ですね。エレミア書の9章の25節ですね。はい、25節ですね。それでは読み出します。エレミア書の9章の25節ですね。エレミア書の9章の25節、はい、見よ、その時代が来る。主の言葉。その時私はすべて公儀に割礼を受けているものを罰するとあります。実際に罪 罪によって神様から離れた、その割礼を受けている、本来だったら神様に守られているはずのイスラエルの民たちも、神様の怒りを覚え、神様から怒りをもらい、奉仕に割礼を受けている者たちを罰するという予言がありました。そしてもう一つはエゼキエル書の28章の10節をお読みいたします。エゼキエル書の28章の10節です。10節ですね、はい、はい。それではお読みいたしますね。エゼキエル書28章の10節です。あなたは他国人の手によって無割礼の者として死ぬ。私がこれを語ったからだ。神である主の言葉。このように割礼を受けたものであるにもかかわらず、こう異邦人のように割礼を受けていない者として死ぬというふうに予言されています。しかし神様はレビ記においてその心がへりくだるなら自分その咎うと約束する箇所もありますので、その箇所もお読みいたします。しかしそのような、神様もへりくだるなら自分たちのその民たちの咎の償いをするというその約束された箇所もありますのでお読みいたします。その箇所はレビ記の26章ですね。レビ記の26章の38節から読み出します。レビ記の26章の38から41まで読み出します。レビ記の26章の38節から41節です。あなた方は国々の間で滅び、あなた方の敵の地はあなた方を食い尽くす。あなた方のうちの生き残る者も敵の地で自分の咎のために食い果てる。さらに先祖の咎のために朽ち果てる。彼らは自分たちの咎と先祖の咎を、つまり私の信頼を裏切って私に逆らって歩んだことを告白するが、この私が彼らに逆らって歩み、彼らを敵の国へ送り込むのである。もしその時、彼らの無割礼の心がへりくだるなら、その時、自分たちの咎の償いをすることになる。ここで大事なのは41節の後半ですね。もしその時、彼らの無割礼の心がへりくだるなら、その時、自分たちの咎の償いをすることになるとある。実際体は割礼を受けていますが、実はこう無割礼の心がへりくだるということが大事になってきます。そしてさらに申命記では神様はこのように伝えられています。次のことをお読みいたします。次は申命記の10章の16節ですね。 10章の16節です。あなた方は心の奉仕に割礼を施しなさい。もううなじを固くするものであってはならない。あなた方は心の奉仕に割礼を施しなさい。もううなじを固くするものであってはならないとあります。体の割礼ばかりではなく心の割礼も行いなさいとここで言っています。まあ、うなじを固くするっていうのはこう言うことを聞かない人たちの例えのようです。こう、まあ、馬とか、まあ、うなじがこうたてがみがある動物はこううなじが固いと言うことを聞かないからそのようにうなじが固いっていうことを言っているようです。その言うことを聞かないものではなく心の奉仕に割礼を施しなさいと言っています。心の割礼を受けるとはどういうことを言っているのでしょうか。まあ、男性であるならば割礼がどういうものか、まあ、なんとなく想像できると思います。じゃあ心の割礼っていうのはどっかこう体の割礼みたいに切り取る部分があるのかというふうに考えると思います。心って実際切れるのか、そういうふうに考えることがあると思います。そこでもう一つこう割礼について考えてみたいと思いますが、割礼とはヘブル語で契約そのものも意味しているようです。割礼はこうヘブル語で契約も表しているようです。で、契約というのは実際どういうものかというと、そのあるこう上の人からその命令に対して同意するということを契約と言います。命令されたものに対して同意するということがその契約のようです。ですからその割礼そのものもこう契約の一部分であるというふうにようです。実際その唯一の神様の約束に従ってこう神様の民となりますが、その時にこう世の中からこう神様の民へと分けられた清い民であるという証でもあります。ですから、まあ、心の割礼というのは、まあ、罪ある心を清い心に変える、もしくは罪の部分を切り取って清い心だけにするということが心の割礼です。そのまず一つのことが、まあ、レビ記でもさっきお話ししたようにそのへり下るということが心の割礼であると思います。じゃあその心の割礼は人間でできるのかということです。自分自身でその心を変えることができるのか、それは先ほど、まあ、救いと同じで心の割礼は人間でできるものではありません。そこで神様はある約束をしてくださいましたので、そのことをお話しします。その箇所はエレミヤ書の31章の33節です。エレミヤ書の31章の33節です。まあ、31節からお読みいたします。エレミヤ書の31章の31から33をお読みいたします。エレミヤ書31章の31節からじゃあお読みいたします。はい。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を取って エジプトの地から導き出した日に彼らと契約を結んだ彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破った。主の言葉。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。まず実際に神様がこうイスラエルの民に与えた、まあ、律法がありますが、それはこう伝えられたりとか、特に10回なんかはこう石の板に刻まれたと思いますが、そうではなく人々の心に直接書き記すとあります。そうすることで神様が心のかつれを行い、罪ある心を清い心に変えるとできるということです。実際それは、まあ、イエス様が来られて、その後にこう十字架の贖いによって天に召された後に、まあ、聖霊降臨説です、いわゆるペンテコステによって人々の心に聖霊様が下ってくださいますが、その時にその実際に聖霊様の力によって律法をこう人々の心の中に書き記すことができました。そのことの予言でもありました。実際に割礼を受けても受けなくても心の割礼は必要であるということです。私たちの心が変えられ、私たち自身がこうアブラハムのようにもう告白すると、信仰を告白する、そして神様を信じるということが大事になります。今日もキエ牧師の説教の中で、まあ、ローマ人への手紙の4章の部分を語られましたが、その部分をもう一度読みたいと思います。ローマ人への手紙の4章の18節と、まあ、21節も読みたいと思います。ローマ人への手紙の18章と21節を読み出します。まず18節から読み出します。4章の18節と21節を読み出します。それではお読み出しますね。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われた通り、多くの組谷の子孫、父となりました。そしてもう一つは21節ですね。神には約束したことを実行する力があると確信していました。この、まあ、望み得ない時に望みを抱いて信じるということと、神様は約束することを実行する力があると確信するという2つの、まあ、主に2つのことを信じて受け入れるということが大事になります。それが信仰です。ここでエペソ人に手紙の、まあ、11節に戻りますが、まあ、割礼を持つ人々からは、まあ、無割礼と呼ばれてと言われていました。まあ、実際割礼を受けた人たちはイスラエルの民で、まあ、幼い頃からある程度、まあ、旧約聖書を読み親しんでいるにもかかわらず、その本質が見えずに無割礼のものを、まあ、バカにしていた状態がここに描かれています。割礼を受けている者も無割礼を受けている者もあくまでも信仰がその救いに必要になっています。 特に信仰歴が長いものがいかにもこう何かを知っているように、何も知らないものの人たちに対して侮辱するっていうことはたまにあると思います。まあ、現代でも信仰歴が長く訓練を受けた人たちが、まあ、未信者、求道者とか、まあ、信仰歴が浅い人たちに対する交わりには十分注意しなければならないと思います。まあ、実際共にこう祈ったりとか、まあ、賛美をしたりとか教えたり、その人たちを救いに導いたり信仰に導く行為っていうのは、まあ、褒められなければならないと思いますが、その、まあ、未信者の方や信仰歴が浅い人たちに対して、まあ、裁くことがあったりとか、時にこう排除をするということはとても注意しなければいけません。私たちは同じ神様から作られて、同じ神様によって愛を受け、同じ神様で救われ、導かれ救われたものです。そして私たちは救われたとしても未だに罪があるものです。それにもかかわらず、その罪だらけの人間でもあるにもかかわらず、恵みによって救われたということは、こう信仰歴があろうがなかろうが同じものです。そういう人たちに対してあくまでも私たちが必要なのは愛を持って接するということです。どうかこの11節の割礼の持つ人々から無割礼と罵るような、それに近いことを避けなければなりません。そして、まあ、もう一つですが、教会でたびたび起こる問題の一つとして、まあ、長くいる信徒と新しく入ってきた人々の対立がたまに見られます。特に習慣の教会ごとに習慣がちょっと違ったりしますが、まあ、聖書的な裏付けが十分あったことであったらいいんですが、聖書的に裏付けがない習慣が残るということが、長く教会が立っていれば立っているほど、まあ、残っていることがあります。その習慣に対して不満がある人に対して十分な説明がないまま、その長くいる人たちが排除するということがあります。まあ、具体例を言うと、ある地域の教会で、無牧の教会だったんですが、無牧の教会で、伝道師が新しく赴任してきたことがあるというふうに聞いたことがあります。しかしその中でその伝道師のやり方が気に食わなかったどうか知らないですけど、そこにずっと教会を守っていた役員の人たちが、そうやり方が気に食わなくて結局排除したということがありました。その役員たちは最初は信仰熱心で教会を守るために熱心にやっていたことだと思いますが、私たちはどうしても罪あるもので、自分たちが正しいと思っていたこともだんだん聖書から外れていくことがあります。私たちはいつも神様に対してへりくだり、聖書の御言葉に立ち返るという必要があります。そのことによってこの割礼を持つ人々から無割礼と呼ばれると、そのような侮辱することをなくすことは十分にできるはずです。それでは12節にお読みいたします。その頃は、もう一度12節を読みいたします。その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。これは神様を知らない頃の状態を表しています。当然エペソの人々はパウロの宣教によって初めて福音を知り、御言葉を読むという、そこで御言葉によって救われて、クリスチャンになったものですが、それ以前の まあ、イエス様も神様も知らない頃の状態がこの12節に書かれています。まず、まあ、キリストから遠く離れてという言葉ですが、この遠く離れというのは、まあ、実際の距離ではなく、どちらかというと関係性を表しているようです。それは神様の律法を守らなかったり、まあ、罪を犯している状態のようです。この遠く離れたというのは、まあ、実際の、まあ、距離ではなく、どちらかというと関係性を表しています。まあ、そのような箇所も少し旧約聖書から見ていきたいと思いますが、まず、まあ、同じこう遠く離れてという言葉を用いている旧約聖書の箇所がありますので、そちらも読みいたします。まず一つ目はイザヤ書の29章の13節です。イザヤ書の29章の13節です。イザヤ書の29章の13節を読み出します。主は言われた。それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことである。まあ、ここでは、まあ、口先だけでは神様を信じていると言いながら、実は人間の命令が怖くて神様を恐れていると言ってるだけっていう状態で、それは神様を心から信じている状態ではありません。そして次がエレミア書の2章の5節です。次がエレミア書の2章の5節になります。それではお読みいたします。エレミア書2章の5節です。主はこう言われる。あなた方の先祖は私にどんな不正を見つけたというのか。私から遠く離れ、虚しいものに従っていき、虚しいものになってしまうとは。まあ、ここでもこう神様から離れて、まあ、違う虚しいもの、まあ、偶像とか罪とかそういうものに従っていって神様から離れていく様が書かれています。そしてもう一つがエゼキエル書の8章の6節を満たします。エゼキエル書の8章の6節です。エゼキエル書の8章の6節です。エゼキエル書8章の6節ですね。お読みいたします。この方は私に言われた。人の子よ、あなたには彼らのしていることが見えるか。イスラエルの家は私の聖女から遠く離れようとして、ここで大きな忌み嫌うべきことをしているのではないか。あなたはなおもまた大きな忌み嫌うべきことを見る。 ここでイスラエルの民たちが偶像を信じていることに対して神様は遠く離れたというふうに伝えられています。そして、創世記の3章で、罪を犯したアダムとエバも罪を犯した後に神様からエデンの園から追い出されていくと思いますが、その時もこの遠く離れたということを思い出させることができると思います。そしてここで、その後に残りの4つですね、そのイスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでしたとあります。これは神様を知らずに神様の福音も受け入れることができない状態で罪を犯している状態であるということが見て取れます。実際に、肉においては異邦人でしたが、信仰を持つことがなく、いわゆる信仰を持ったイスラエルの民たちではなく、あくまでも異邦人として除外され、約束の、救いの契約ですね、2章の、ずっとエペソにはずっ1章の方からずっと救いの約束が書かれていますが、そのような約束も全く触れられることもありませんでした。そしてそれはつまりは罪の状態を表しています。この罪の状態というのは、アダムとエバが蛇からそそのかされて知識の木の実を食べたことから始まりますが、その後どういう状態があるかということをちょっと聖書から見ていきたいと思います。罪のとどまった状態ではまず死が入り込む状態になっています。それは、ローマ人への手紙の5章の12節を読みいたします。ローマ人への手紙の5章の12節です。こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので死がすべての人に広がったのと同様にとあります。アダムとエバが罪を犯して、その後にその子孫たちもその罪を受け継ぐことになっていって、すべての人が罪を犯している状態であるということがここで見れます。そして神様の怒りと呪いがそこにとどまり、永遠の罰を免れない状態も罪の状態であります。でそのことを少しお読みいたします。一つ目は、ローマ人への手紙の6章の23節ですね。ローマ人への手紙の23章の23節ですね。すみません。ローマ人への手紙の6章の23節、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。ここで罪の報酬は死ですとあります。もともと神様は人間を死ぬものとして作られませんでした。しかし罪を犯した後に神様から私たちは切り離されて死ぬものとなりました。そしてもう一つは、マタイの福音書 の25章ですね。25章の41節と、まあ、46節を読み出します。マタイの福音書の、まあ、25章と、まあ、25章の41節と46節ですね。それから王は左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火を入れ、永遠の火に入れ、入れ。そして46節ですね。こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入る。まあ、これは例えですが、まあまあ、実際こう週末の後に裁きがあってこのようなことが起こるよとイエス様から言われた言葉です。まあ、左にいるというのは神様から分けられて、こう神様から救われていない者たちを示しています。その人たちはこう悪魔が入るべき平永遠の火に一緒に入ることになります。そして永遠の刑罰に入るという約束がされています。このような状態が神様と遠く離れている状態です。そして13節に入って、まあ、しかしとあります。ここでしかしということはこの状態からなくなったことを示しています。それでは13節を読み出します。しかしかつては遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりましたとあります。まあ、それまでのエペソの人たちが、まあ、11節や12節のようにこうキリストから遠く離れ、まあ、神もないものでしたとありましたが、こうイエス・キリストにあってキリストの血によって近いものとなりましたとあります。つまりはこうイエス様の贖いによって、まあ、それを信じて救われて神様と近いものになったということです。このキリストによって近いものとなりましたというのは、まあ、先ほど言いました、まあ、遠く離れたという状態と反対で、まあ、神様と近くなったということは信仰を持ったということです。こう信仰を持つとはどういうことでしょうか。まあ、まず福音が伝えられて、そして御言葉に接する機会が出てきます。そして御言葉をこう信じた、まあ、御言葉を読んだ人たちがこう聖霊様によって心が捉えられ、そして信仰が生まれることになります。でそのことによってその人の心が変えられます。まあ、先ほど言ったように心のかつれの状態になります。そしてその人はこう神様にとってまずこう正しい関係とされます。まあ、12節であったように、まあ、神もない者たちから、まあ、神様近くある、まあ、ある者たちに変わります。そしてさらにはこう神様によって、まあ、神様の子供とされます。それは、イエス様の贖いによって私たちはそれはできることになりました。こう まあ、私たちが今住んでいる状態ではこう罪があって生まれ、まあ、イエス様を信じない状態ではずっと罪あるものとして生活することになります。しかしそのイエス様の贖いを受け入れることによって、イエス様がすでにこう私たちの罪のために死んでくださいました。そして神様は、まあ、イエス、罪のために死んでくださったことを私たちが信じることによって、こう聖霊様が送られ、神様と一つになって、私たちは神様から作られ、そしてまあ肉でも作られましたが、こう霊によっても新しく変えられ、神様のことなることになりました。このように実際その、まあ、先ほど遠く離れていての関係性のことが離れたと言いましたが、実際近くなったということを、実際関係性がより近くなった、それは神様を信じたから、まあ、イエス様を信じたから近くなったとあります。まあ、それだけではありません。まあ、今日の K 牧師の御言葉の中にも、神様の相続人となるということがあったと思います。ローマ人への手紙ですね。それローマ人への手紙の4章の13節ですね。はい、お読みいたします。まあ、神様の子となっただけではない、よりこう関係性が近くなったことを表す聖句ですね。はい、ローマ人への手紙の4章の13節ですね。というのは、世界の相続人になるという約束がアブラハム、あるいは彼の子孫に与えられたのは、律法によってはなく信仰による義によってであったからです。この信仰によることによって、私たちは神様の子になっただけではなく、この世の相続人にもなったということが言えます。それによってよりこう神様と私たちの関係性が、より距離が近くなったことを表しています。そしてそれだけではなく、まあ、将来ですね、こう終末が起こって最後の審判になったとき、神様を信じて選ばれた人たちは実際に御国に住んで、本当にこう実際上神様の接して永遠に生活することになります。そのように私たちがイエス様を受け入れた場合は、このように神様に近くなるということを言うことができます。まあ、先ほどもお伝えしましたが、当時のエペソの人々はパウロの宣教によって福音を知ることになり、御言葉に触れた人たちが聖霊によって変えられ、救われることになりました。そして今の私たちもエペソの人々のように宣教によって救われたものです。まあ、実際中にはこう滝浦先生の息子さんとかお孫さんもいらっしゃって、まあ、直接宣教で救われたという方ばかりではないですが、まあ、実際にそういう方でさえも信仰を告白するには御言葉が必要になります。そして信仰が必要になります。そしてその信仰も私たち自身の力ではなく、 あくまでも聖霊様がこう神様の信仰を私たちの心を起こしてくださり、こう信仰を告白するようにこう促してくださるわけです。しかもそれは私たちが十分にこう罪人であるにもかかわらず、神様が一方的な憐れみや愛によってこう捕らえられて救ってくださいました。私たちがこう何を行ったかではないということです。何か条件があって私たちを救ってくださったのではなく、あくまでもイエス様が愛してくださったから、神様が愛してくださったから救ってくださいました。あくまでも神様の愛の恵みで救われたということを今日の御言葉で覚えたいと思います。私たちは以前御言葉にあるように神様がないものでしたが、神様によって私たちは、まあ、イエス様の贖いによって私たちは救われるようになりました。そのことを十分に覚えたいと思います。そして今日この中で聞いている方の中には、まあ、信仰に弱さを覚えている方もいらっしゃると思いますが、その、まあ、同じ神様で救われているということ、そのことを確信を持って自信を持ってこう信仰の道へ歩んでいただきたいと思います。クリスチャンの歩みは一人一人違います。その歩み方も違います。いつ救われるかというのも分かりません。実際私も、まあ、救われたのは、まあ、30歳でしたね。実際こう教会に通ったのがその1年前、29歳の時の秋に救われて、まあ、いろんな経験をして神様を信じようと思って信仰告白しました。1年後にそういうこともあります。そしてその後の歩み方も一人一人違います。自分がこう人と比べて遅いなとかそういうことは全くないわけです。それはすべて神様が握っておられ、まあ、一人一人神様がこう与えた証明が違うわけです。そのことをあくまでも受け入れて、まずそれ以上に救われたことを感謝して歩みたいと思います。それではお読みいたします。愛する天の父よ、今日も午前の礼拝に引き続きこの夕方もあなたが導いてくださり、礼拝を捧げられたことを感謝します。そして今日はエペソ人への手紙の2章の11節から13節の御言葉で、神様を知らなかったエペソの人たちが神様にどのように近づいたかを見てきました。それはあなたが触れてくださり、あくまでも信仰で救ってくださり、さらに大きな祝福が与えられています。そして今私たちもその祝福が与えられていることを感謝いたします。どうか私たちが信仰が弱まっている時もそのことを覚えて、あくまでもあなたに従って歩むことができますように導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。